株式会社キャリアスタイルプレゼンツ、マッピーのカフェラジオ。
マッピーのカフェラジオ第125回です。
はい、私は進行しております。ベーシーマッピーです。こんにちは。
はい、いつものヨネアです。こんにちは。
ゲストの中尾美香です。こんにちは。
はい、今回は以上でお願いします。イェーイ！
マッピーのカフェラジオ、
始まります。
今回の収録は東京渋谷カフェミヤムよりお届けします。
今回のカフェラジオは株式会社キャリアスタイルの特別協賛でお届けします。
マッピーのカフェラジオ1周年、イエーイ、
おめでとう。
お待たせしました。マッピーのカフェラジオ再開いたします。
イエーイ。
よいしょ。
中尾美香さんをゲストにお招きしてお届けするシリーズの2回目になります。よろしくお願いします。初回はまあ簡単にご紹介と、それからまあ武勇伝の話を聞きました。では武勇伝って言ってもね、お母さんの武勇伝だったんですけどね。では今回はそんな美香さんの東京に出てきたからの武勇伝、はい、いろいろ聞いてみたいなと思います。はい、武勇伝か。いや、武勇伝だよね。で、東京に出てきて始めた仕事が編集者ということで、
はい、
音楽雑誌、
はい、
ということですけども、まあ音楽雑誌なんで当然インタビューする相手はミュージシャン、
ね、そうですね、
ですよね。まあいろんな多分エピソードがあると思うんですけど、うん、例えばどんなエピソードありました？
そうですね、まあ音楽雑誌は音楽、まあもちろんミュージシャンだけなんですけれども、その後フリーになってからもいろんな方を取材させていただいて、うん、まあミュージシャンも癖はあってだけど、なんか最初にそのミュージシャンをやったおかげで割と癖に慣れて、その後の芸能人の癖が割とそのすんなりスルーできたり受け止められたりっていうことがあって、うん、割とね、難しい取材の人とかが得意だっていう評価をいただいてたんですよ。私はそれは迷惑な評価だったんですけど、いや普通に私はそんな難関な人を与えないでほしいって感じだったんですけど、うん、で何かでもそうですね、ちょっと面白かったなっていう人を、
うん、
言うと、そうすごく困ったことがあって、うん、ある某俳優さん、
はいはい、
誰って絶対言わないでください。私イエスともノーとも言いませんからね。
はい、これは覆面トークで、
そうですそうです、ピーッとね、そうそう入れてくださいね、脈さん。某体が大きい俳優さん、超有名な方です。その方が主演をした映画のプロモーションで、はい、それは女性誌だったんですけども、インタビューをすることになりました。
ほいほい。
で、困ったのが体が超でっかいのに声が超ちっちゃい。
うわー、
そう、最初そのスタジオの中で取材だったんですけど、いないと思ってて、私え、まだいらしてないんですかねって言ったら、いや、あそこでずっと取材受けてらっしゃいますよ。私嘘みたいな。で、これは困った。なんか機嫌が悪いか体調が悪いか疲れてるか何かなのかなと思ったんですけど、どうやらそんなに機嫌が悪いわけでもないと、
うん、
で、じゃあ私の時は大丈夫かなと思って行ってみたら、まああれですよ、今このテーブルも幅1メートルぐらいですけど、こんなになかった、もうちょっと半分ぐらいだったかな、
うんうん、
その距離でえっていうぐらい聞こえないんですよ。もうほぼね、発音をね、音にしてるかしてないかぐらい。そうそう、今マックさん無音で口だけ動かしてもらってるんですけど、まさにね、独身術を私にやれと言ってんのかってぐらい聞こえないの。めっちゃウィスパーボイスで、
わお。
で、それでも編集者からは20分しか時間ないと。
あ、
でその中でもちろん映画の話も聞きたいんだけど、それだけだと読者つまんないから、うん、違う小ネタも聞いてくれという宿題が私には出てるわけです。課題がどうするよと思ってやったのが、時々聞こえるものを自分の頭の中でつなぎ合わせて、こういうことですかって私がオウム返しで聞いて確認をするっていう作業をずっとしてた。
なるほど。
で、それもなんで、じゃあその場で、え、聞こえないんでもう少し大きな声でって言わなかったのって言われたんですけど、やっぱりね、周りスタッフはものすごく取り囲んでるわけですよ、それくらい有名な俳優さんって、
うん、
で、いわばその声も使って表現してる方じゃないですか。その方に聞こえないんですけどっていうのって結構失礼かなみたいな雰囲気があったので、
うん、
そーっとそーっとボイスレコーダーを近くからせつつ私がオウム返して聞くことで、そうですねって、あ、そうなんですねって言って、もうテープ起こしをするとき私の声を頼りに原稿を作ったということがありました。
あらんま、
でまたその人がね後日テレビに出てたんですよ、同じ映画の番宣で、
はいはい、
でどうかなお声はと思って見てたらはっきり喋ってるわけですよ。
何それ何それ、
だから雑誌って写真を撮るときにはニコって写るけど、やっぱりインタビューの時って割と素なんですよね。
ああ、
うん、普通のトーンっていうか、別にその人が悪いわけじゃなく、まあそういうことも起きるけど、その人は最高に困ったっていう、うん、話がありましたね。
うわこれはびっくりだね、
うん、ちょっとね、あの名前を言うとみんなっていうので、
なので、はい、あえて名前を申し上げません、はい、あのその人の名誉のために
そうですね、
はい、ですね、
後であの
ヒントが、ね、いくつかあったからね、
そう
多分ね大体ねあのラジオ聞いた人はさ察しつくんじゃねえの、
ね、まあ、でもこの人ですかってコメントもらっても私今イエスともノ
ーと言えません。俺も反応しませんから、はい
はい、
はい、ということで、はい、次なんか他にもや
りますよね、
もう一回行きましょう。
なんだろうな、あ、じゃあこれも困った話で、取材中にはいしか言わなかった女性芸人の話。
うわ
ー、あ、でも本当にライターとして一番困るのはこのままだと原稿が書けないっていうくらい話してくれない時なんですよ、
うん
うん、でその時にはもう前情報で、その人はテレビではもちろん芸人さんなんで弾けていろんなこともやるしコントもやるんだけど、
うんうん、
取材では一切喋らないよっていう風にもう評判になってた人なんですよね。
あ、
これも名前聞いたらびっくりすると思います、うん、
それってさ、インタビューは泣かせだよね。
そうなんですよ、だからインタビューは泣かせなんで、また私に振られたって、
なるほど、
そう、中は難しい人振っても大丈夫説 ね、
なるほどね、
あの迷惑な評価なんですけど、
うん、
2回目ですけどこれ言うの、
はい、
でその時はでもありがたいことにとってもよく話をしてくださる、しかも優しい男性のタレントさんとの対談だったんですよ。でそのタレントさんが、その彼女が来る前に私に対して、彼女はなかなかシャイな方で、取材シャイなのか芸人でと思いながら、まあでもね、あの喋れないと思うけど悪い子じゃないんですってすごいフォローを入れてくれてて、
うんうん、
あ、聞いておりますって感じで、あの僕がフォローしますからって言ってくれたのを本当に彼がフォローしてくださって、
お、
でこれもあれですよ、さっきの俳優さんと同じですけど、なんとなく表情とかを読み取って、あ、じゃあお家ではこういう感じですか、はいって言ったのを、あ、彼女がもう自分の言葉だと受け取ってくれたんだと思って文章を書くときには、その時には彼女が喋った風に書いてるんですよ。
なるほど、
うん、で、
そうそうそう、
あの、そうですね、だから夢壊すようかもしれないですけど、
うん、
例えば何かグループの取材があって、うん、機嫌が悪いとか、うん、体調悪いとか、うん、めっちゃ喋る気ねえわみたいなメンバーが1人か2人いたとするじゃないですか、
はいはい、
そしたら他のメンバーが振ったりとか、ライターさんが振ったことでなんとなく反応したことを本人が喋った風に書くことはとっても珍しいことではありませんみたいな。
なるほどね、だから結局あれ、あの、なんだろう、雑誌の対談の記事なんかでも、うん、あの実際に素で喋ってるっていうわけじゃなくて、よく見ると構成員誰々って書いてあるよね、
うん、そうですね、
結局だからあの何かしらの加工はしてあるよね、うん、
じゃないと文字数的にも収まらない
し、はい、そうそうそうそう、
うん、ラジオだとね、こうやり取りで楽しそうなんですけど、文字だけで見るときって、
うん、
無駄話してるときとか本人たちだけが盛り上がってることって読者が求めてることじゃないと、残念ながらね、抽出しないといけないので、
うんうん、そこはある程度 ね、 ねやっぱりね、まあ、あの構成してあげないといけないでしょ、うんうんうん、当然ですが、マッピのカフラジオは取って出しですからね。
そうですよ
多少のね雑音の A とかはカットしますが、うん、基本的にほぼノー編集、うん、多少のエフェクトはかけますが、うん、はい、取って出してお送りしておりますので、ラジオ版徹子の部屋のつもりですから、ね、
すごい、はい、徹子の部屋呼ばれたんだし、
そう、
ありがとうございます、
すいません、マピコの部屋です
マピコ、
嫌な名前だな、
嫌な名前だな、はい、じゃあここで一旦CMあります。ワカンとカンピーのカメラショー、ここでなんか入ったよ、お、もうもう、この展開いいよね、なんとこの結婚の体験をしたことがなく、いや、すごいよ、すごいよ、あの、もらった人がびっくりする
男性だね今回はね。
でしょ、
普通はさ女性がやる、女性にかけるんだよ。そう、あの何かそれ前回ねルシーヌさんの誕生日の近くだったからね、
ウレのちゃんです
よ。もともとだからあの3月3日が誕生日だったんでその近辺でやってくれちゃうの。
うわすごいな、長いことやってますよ。
このバースデーは初めてよ。このハッピーバースデーの、
うん、この音楽
初めて。いつもだからあのなんだっけ、よくあるじゃないですか、スティービーワンダーのやつと、それからドリカムのやつとしか流れない。
この曲いいですね。
この曲いいね。いや花火だ。花火がいやすごい。
ということで楽しませていただきました。あのこんな体験できるのはマッピーのカビラとならではでございます。皆さんカフェでお会いしましょう。ハッピーバースデ
ー。バックトゥザラディオ、
おバットさんでした。後半参ります。
イエーイ。
ちょっとね最後前半が伸びちゃったんでね、
はい、次のエピソードいきましょうか。そしたら次も面白いネタあるんだよね。どうしよっか。やっぱ最後これいきますか。
それいきますか。
イケメン、
あこれは良かったお話なのでお名前言っても大丈夫かもしれないですけど、
はい、イケメンさんが4人いました。
そうです、ね、私が今まで、まあ、いろんな方5000人ぐらい取材をしてきたんですけども、
はいはい、
まあ、中でも思い出してこれはジェントルマンだったなと。
ほう。
で私共感文章の専門家というふうに名乗らせてもらってるんですけれども、あこれって共感を呼ぶというか、まずは人の話を聞くとか心を寄せるためにすごくいい言葉だなっていうふうに思ったことを言ってくださった方がいたんですよ。
なるほど。
でそれはもうインタビューももちろん雰囲気は良かったと。
うーん、
劇的に。
おー、うん、
でそれを言葉っていうのを言ってくださった方っていうのが思い出すと4名いてですね、
はい、
私ジェントルマントップ4と呼んでるんですけど、
お
1人が金子信明さん、まあ、ミュージシャンでもあり俳優でもあり、
はいはいはい、
ドラマのクライシスの、ね、最終回にも出てましたね、
はいはい、
あともう一方がディーン・フジオカさん。
今旬
おディーン様、おディーン様ですね、
はいはいはいはい、
あともう一方がクレバさん、この方も、ね、ミュージシャンですね、
はい、ラッパー、
うん、ですね。最後が鶴野武さん。
おっと、
うん、
要はイクメンだよ。
そうですね、優しい方でした
ね
で、この4名がなんと共通して言ってたことが、言ってくれてたことがあったんですね、インタビュー中。
はいはいはい、うん、
さっきまでは CM 前まではあれですよね、私が取材の中でなかなか話が聞き出せなかったって話をしてましたけど、もうこの4名は逆です。
おっと、
サービス精神も旺盛だし場も盛り上げてくださるし、
うーん、
私が何か問いかけると必ず実はこう言ってくれたんですね。もちろん。
なるほどね。
アンドっていうかウィズスマイルです。
おこれ大事だ。
何を聞いても何を伺ってもいいですか、うん、って言った時にもちろんって言ってから答えてくださるんですよ。
あ
このもちろんなんだ。
そのウェルカム感、何聞いてもいいよって、うん、大丈夫ですよって言って心開いてくれてるんだっていう雰囲気をちゃんと表情と声で伝えてくれることで、うん、周りのスタッフも和むんですよ。
うんうんうんうんうん。
で、なんだろう、質問にも真摯に答えてくださるっていう、もうこれはもうどこ切ろうか、もう切るのがもったいなさすぎてページ増やしてっていうぐらい楽しい人だったっていうのがこの4名ですね。
すごいな。
うん、
まあ、でも今日、まあ、これ収録だからあれですけど、うん、なんだっけな、たまたま、ちょっと前ですけど、ディーン・フジオカが今主演する映画、
はい、
まあ、収録日に公開になってますけど、
うん、
結婚詐欺師
は、ね、はい、
彼のインタビューを見てたけど、
うん、
いやー好感度高いね彼。
高い高い、うん、本当に。
で、うん、実際だから彼ってもともとは俳優になる前に、うん、音楽活動をしてて、うん、それでスカウトされたって話を聞いてて、はい、実際映画の取材曲も自分で作って歌うっていうことをやってる、うん、びっくりしちゃった。
そうなんですよ
ねえ、うん、まあ金城武史をなんかもね、うん、あれに近いけど、
うん、
いやー彼まだまだ伸びるね。
かっこいいですね。で最初からもう プライベートの話も OK で、だから奥様もいらっしゃってお子さんもいらっしゃってっていうのも、いや大事なものだからって言って、おうおう、何も隠さないみたいな、まあ、もちろん事務所の方針もそうだったんだと思うんですけど、
なるほどね、
うん、いやかっこよかったですね、目の保養
ね
ありがとうございます。
いやいやいやいや
いや、ね、
ね、いや本当にあのインタビューしている中でね、うん、そのなんて言ったんだろう、やっぱり話、うん、まあよくね、あの会話ってとキャッチボールって言うでしょ、
はい、
キャッチボールがうまくできる人って、うん、やっぱり誰に対してもうまくできるん
です、ね、そうですね、だから見てると態度を誰にも変えない方かなっていう、この4人は、うん、思います。周りのスタッフの方とか、あのカメラマンのアシスタントの方とか、もう誰に対しても変わらずでしたね、うん、
まあ普段からそうなんだよね、おそらくね、
そうだと思います、多分、
うん、俺結構どうだろうなあ、でもね、俺も割となんだろう、ポリシーとして、
はい、
上下はないと思ってて、
うん、
あくまでこの今生きてる 今については平等だと思ってるわけ、うんうん、だから誰に対しても同じように接してます、基本的に。
じゃあ今度マクさんに質問したら、もちろん
もちろん、
あ今返してくれました、映画ね、あ見てるかな、
見てるかな、うん、もちろん
素晴らしい素敵な笑顔でございます、うんうん、そんなお話ありましたね、
うん、なるほどね、
はい、
いやいやいや、まあ、でもこうやっていかないと、まあ、これはラジオですから、うん、当然会話なので、うんうん、もちろん、
うん、
また言ってるよもちろんこういうふうにうまく引き出してそれに返してもらうっていう、その繰り返しをやってますのでね、うん、はい、まあ、このカフェラジオもおかげさまで、あの回数的には100本以上、
ね、素晴らしい
トークを取ってますのでね、うんうん、これをやり続けていかないと成り立たないラジオでありますが、僕が一人で喋ってるわけではありません、うん、もちろん相手があってもものですので、うん、もちろんあの力説するよね
もちろん連発
やっぱりちゃんと、ね、会話を引き出すところもそうだし、やっぱりちゃんと話してもらえる雰囲気作りっていうのは、ね、はい、大事にしてますので ね、うん、
大事ですね。
それはやっぱり俺自身がその対等で接しているっていうこと、うん、だから誰に対しても同じように接するっていうのが非常に大事なのかなというふうに思います、
はい、
じゃなきゃ続かないこの番組、
うん、そうですね、
ということですね、はい、そんなこんなでですね、もっと話聞きたいと思うでしょう、皆さん
聞きたい
よ、次はもうちょっと本筋に行きますか、文章、文章のコツとか聞いてみたと思いません、だいということで、次のトークでその文章のコツとかちょっといろいろ聞いてみたいと思いますので、もったいぶって、じゃあ次のラジオまで待ってねということで、はい、今回のゲストも、教科文書の専門家中尾美香さんでした。またよろしくお願いいたします。それでは次回のカフェラジオお楽しみに。それではお待たせいたしました、マッピーのカフェラジオ、ここで生コマーシャルタイムもあります、イエーイ、生コマということで、今回のシリーズのゲストになります中尾美香さんから素敵なサービスのご紹介をお願いしたいと思います。
はい、はい、じゃあ一つご紹介させてもらいます、はい、先ほどから言っているステップメール、一体どういうものなんだというね、それが共感文書で書かれているのはどういうものなんだという、そんな疑問にお答えするものがあります、無料メール講座、心に響く共感文章で作る自動集客ツール7つの法則という、7話でお送りするステップメールというのを私が配信しております。でこれはですね、どうやったら読めるのというのはですね、皆さんフェイスブックやってらっしゃる方多いと思います、
うん、
フェイスブックでまず中尾美香を検索してください。
まず検索、
中尾は漢字で美香はカタカナです、
はい、
いい感じに持った、プロフィール写真が出てくるので、あ、これかと思ったらお友達申請をしてください。その際に、はい、マッピーのカフェラジオを見ましたと言ってくださったら、そこからあのもう即お友達にならせていただくので、この情報を送らせていただきます、
はい、
無料ですから、どんどん気にせずにあの登録していただければ嬉しいです。
はい、
はい、
来ました、あのマッピーのカフェラジオっていうことがキーワードになりますから、
はい、
はい、ぜひ で、美香さん の, そのステップメールのサイトとかはあのブログの方にもありますので、まあ、そこから辿ってもらっていただいても結構ですし、 Facebook やってる皆さんは中尾漢字で中尾美香はカタカナで検索していただくと、ページが出てきますので、そこからあのコンタクトを取っていただければと思います。はい、以上になります。どうもありがとうございました。
中尾美香さん
の生コマーシャルでした。
次のカフェラジオは薬剤師で快眠法の専門家小林瑞穂さんとのトークです。お楽しみに。株式会社キャリアスタイルプレゼンツマッピーのカフェラジオ。今回のカフェラジオは株式会社キャリアスタイルの特別協賛でお届けしました。マッピーのカフェラジオは企画制作カフェラジオ制作委員会でお届けしました。